54章の9節から17節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は旧約聖書1151ページです。旧約聖書1151ページイザヤ書54章の9節から17節まで朗読いたします。これは私にとってノアの洪水に等しい。再び地上にノアの洪水を起こすことはないと、あの時誓い、今また私は誓う。再びあなたを怒り責めることはないと。山が移り丘が揺らぐこともあろう。しかし私の慈しみはあなたから移らず、私の結ぶ平和の契約が揺らぐことはないと、あなたを憐れむ主は言われる。苦しめられ嵐にもてあそばれ、慰めるものもない都よ、見よ、私はアンチモンを使ってあなたの石を積む。サファイアであなたのもといを固め、赤目のうであなたの塔を、エメラルドであなたの門を飾り、地境に沿って美しい石を連ねる。あなたの子らは皆主について教えを受け、あなたの子らには平和が豊かにある。あなたは恵みの技によって固く立てられる。虐げる者から遠く離れよ。もはや恐れることはない。破壊する者から遠く離れよ。もはやそれがあなたに近づくことはない。見よ、攻め寄せる者があっても、私によらずには何もなし得ない。攻め寄せる者はあなたの前に倒れる。見よ、私は職人を創造した。彼は炭火を起こし、仕事のために道具を作る。私は破壊する者も創造して、それを破壊させる。どのような武器があなたに対して作られても、何一つ役に立つことはない。裁きの座であなたに対立するすべての舌をあなたは罪に定めることができる。これが主のしもべらの修行、私の与える恵みの技だと主は言われる。緊急事態宣言が延長されました。コロナの変異株のですね、感染力が強く、そう簡単には収束しそうにありません。医療機関は依然として逼迫した状況が続いています。ワクチン接種の方ですね、いくらか進んでいますけれども、しかし感染拡大が収まるのに十分な人数が接種できるのはまだ先のことです。一時期はですね、コロナ禍にも慣れてきてしまって少し気が緩んでいた時期もありました。しかし今は再び注意しなければならない状況になっております。いつまでたっても行動を制限され、感染に注意し続けなければならないというのは忍耐のいることです。そういう中で多くの方が疲れを感じていることと思います。先週の日曜日はですね、娘が熱を出したためにオンラインだけの礼拝にさせていただきました。会堂に集まりましたのは 牧師の家族だけでしたので、とても寂しく感じました。オンラインで礼拝を続けていらっしゃる方はですね、いつもそのような思いをしていらっしゃるということですね。会堂に集まることができれば、こういう中でありましてもお互いに励まし合って、いくらか元気が出てくるわけですけれども、そういう交わりが持てない、環境にある方もいらっしゃいます。このような状況の中で励ましを得る、本当の意味で励ましを得るのはやはり御言葉によるしかありません。御言葉に聞き、賛美をし、共に祈って主に心を向けてこそ励ましを得ることができます。イザヤ書40章以下の御言葉は、バビロンに捕囚捕虜として捕らえられていた人たちに向けて語られた言葉です。イスラエルの人々がバビロンから出ることができなかった期間は70年間でした。本当に長く、永遠に続くかのように感じられる、そういう長さだったのではないかと思われます。行動が制限されていました。そういう意味でも忍耐が必要な期間でした。いつまでもいつまでもそのような期間が続きます。そういう人々に向けて主が約束の言葉を語ってくださったのが今日の御言葉です。9節をお読みいたします。これは私にとってノアの洪水に等しい。再び地上にノアの洪水を起こすことはないと、あの時誓い、今また私は誓う。再びあなたを怒り責めることはないと。これはとありますけれども、これは、そう言われていますのはバビロンへの捕囚のことです。主はイスラエルの人々をバビロンに捕らえさせた、そのことをですね、私にとってノアの洪水に等しい、こう言われます。地上に悪がはびこった時、主は洪水によって人々を滅ぼされました。ノアの家族だけが箱舟に乗ることで救い出されました。人々が滅ぼされたその原因は彼らの悪でありました。けれどもそれでも主は洪水が終わるとこのように誓われました。創世記の9章の言葉です。前に表示してあります。創世記9章の11節、私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって肉なる者がことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない。このように主は二度と洪水によって人々を滅ぼすことはしない、そう誓われました。そして契約の印として雲の中に虹を置かれました。バビロンへの捕囚はこのノアの洪水と同じだ、そう主は言われます。ユダ王国が滅ぼされ、その都エルサレムと、またエルサレムの神殿が破壊されて、人々がバビロンへと連れて行かれたのは人々の悪のためでした。彼らが偶像を礼拝し、指導者たちが立場の弱い人々を抑圧した、このことが問題でした。預言者たちによってですね、繰り返し警告されていたにもかかわらず、彼らは主に立ち返ろうとしませんでした。ついに主はバビロン帝国によってユダ王国を滅ぼし、人々をバビロンに連れ去ることにされました。 警告していた通りのことを主は実行されました。しかしそれにもかかわらず、今主はこう言われます。今また私は誓う。再びあなたを怒り、責めることはないと。もはや主はご自身のために怒りを向けられません。彼らが行ってきた悪を責めることはありません。世界全体にコロナ禍、パンデミックが起こったのは、人類全体が犯してきた罪、人類全体の罪が関係している、そのことを否定することはできません。人類の欲望がコロナウイルスの蔓延を引き起こしたことは科学的にも説明できるでしょう。しかしたとえそうであったとしても、主はバビロンで苦労しているご自身のためにですね、再びあなたを怒り、責めることはない、このように主が力を、そのように主が誓われたことを思い起こしたいと思います。主はご自身のためにですね、責任を取れというふうには言われません。到底責任を取ることができないからです。自分たちが行ってきた悪をよく反省するように、そうも言われていません。自分たちが行ってきた悪、これに注目をし、これに後悔をしても希望はないからです。むしろ希望はただ主の言葉にあります。再びあなたを怒り、責めることはないと語ってくださる主の言葉にあります。ですから私たちは今コロナ禍の中にありましても、悪を行った犯人探しをする必要はありません。もちろん改めるべきところは改めるよう努力する、これは良いことでしょう。けれどもこれまでのことを責めるようにという指示は聖書にはありません。まして私たち個々人の罪がですね、今直面している困難の原因だ、そう考える必要はありません。個々人の罪に注目しても何の希望もありません。注目すべきことは、再びあなたを怒り、責めることはないと言ってくださる主の言葉です。たとえ私たちがどれほど大きな罪を犯していたとしても、主が再び私たちに対して怒り、責めることがない、そのことは実はですね、イエス・キリストがその怒りを引き受け、その責めを負ってくださったからであります。そうであるにもかかわらず、私たちが自分たちの罪、自分自身の罪にばかり注目しているとしたら、それはイエス・キリストの救いを軽んじていることになってしまいます。むしろ主の慈しみ、主の慈しみがどれほどのものか、そこに注目をしましょう。イザヤ書の方に戻りまして、54章の10節を読みします。山が移り丘が揺らぐこともあろう、しかし私の慈しみはあなたから移らず、私の結ぶ平和の契約が揺らぐことはないと、あなたを憐れむ主は言われる。山とか丘というものは普通動きません。日本は地震がよくありますので、丘が揺らぐということがありますけれども、しかし聖書の舞台でありますイスラエルでは、 地震が日本のようにはありませんので、山や丘というものは動かないものの、揺るがないものの代表であります。そういう動かないものというのは、移ってしまうとか揺らぐということがありえないわけですけれども、そんな山や丘が移ったり揺らぐことがあったとしても、主の慈しみは私たちから移らない。主が結んでくださった平和の契約は揺らぐことがない。主の慈しみというのはそれほどに変わることがない。主が与えてくださる平和の契約は決して無効にされることがない。そういう確実な約束を主は与えてくださっています。私たちの方は信仰が揺らいでしまったり、あるいは大きな過ち、罪を犯してしまうということがあるでしょう。しかしそんなことがあったとしても、主の慈しみは私たちから移ってしまうことはないのです。たとえコロナ禍が起こったとしても、その他のどんな困難なことが起こったとしても、主の慈しみが私たちから離れてしまっているということはありえません。過去にどんな過ちを犯したことがあっても、そのために不安を感じる必要はありません。私たちと主との間の平和は決して揺らぐことのない平和の契約によって保たれています。11節をお読みします。苦しめられ、嵐にもてあそばれ、慰めるものもない都よ。ここからはですね、ユダ王国の首都でありましたエルサレムのことが語られていきます。バビロンに捕囚として連れ去られた人の多くは、このエルサレムから連れ去られた人たちでした。エルサレムはバビロン軍によって破壊され、主の神殿も焼き払われたままになっていました。そんなエルサレムの様子が、苦しめられ、嵐にもてあそばれ、慰めるものもない都よと歌われています。しかしこの廃墟とされているエルサレムを主が再建してくださいます。11節の続きです。見よ、私はアンチモンを使ってあなたの石を積む、サファイアであなたのもといを固め、赤目のうであなたの塔を、エメラルドであなたの門を飾り、地境に沿って美しい石を連ねる。アンチモンというのは、いわゆるレアメタルの一種だそうです。銀色にキラキラ光る石です。サファイアというのは青く透き通った宝石ですけれども、最近の研究ではここで言われている、使われている言葉はですね、サファイアではなくてラピスラズリであるというふうに考えられています。新しい翻訳ではこのサファイアをですね、ラピスラズリというふうに訳しています。ラピスラズリもやはり青い石です。ただしサファイアのように透き通ってはいません。そして赤目のですね、これは赤い石です。それからエメラルドともあります。このエメラルドと訳された言葉は実はどのようなものであるのか、正確なことが分かっていません。けれどもいずれにいたしましても非常に高価で美しい石であったと思われます。そういうですね、高価で美しい石で都エルサレムを再建する、そう語られているわけです。 もとい、土台ですね、土台や高い塔、町の門、あるいは地境、地境というのはこれは境目という言葉ですので、町の城壁のことを指しているのかもしれません。まあ、こうしたですねものを美しい石で飾って、以前のエルサレムよりもはるかに美しく再建する、そういう言葉です。さらにですね、13節にはこうあります。あなたの子らは皆主について教えを受け、あなたの子らには平和が豊かにある。エルサレムの町の見た目が美しくなるだけではありません。建物だけではなくて、そこに住むあなたの子ら、エルサレムの住民たちも主についての教えを受けて、主を知り、主の民としてどのように生きたらよいかを学びます。そのように学んだ者たちの間には当然平和が豊かにあることでしょう。バビロンからの解放がやがてですね、歴史上実現することになりますけれども、その時文字通りにここに記されたような形ですね、美しい石でエルサレムが再建されるということがなされたわけではありませんでした。エルサレムの住民たちもですね、決して主に従う理想的な人間になったというわけではありませんでした。まあ、ここに記された言葉というのはですね、文字通りのことを予告するというよりも、やがて主が与えてくださる苦しみからの解放、これを希望として思い描くことができるように美しく描き出している、そのように言うことができます。目の前にある現実の厳しさ、それにとらわれてしまうのではなくて、目を上げて主にある希望に思いを向ける必要があります。14節以下の言葉はですね、バビロンにいた人々の置かれていた現実が実は大変厳しいものであったということを思わせます。14節、あなたは恵みの技によって固く立てられる、虐げるものから遠く離れよ、もはや恐れることはない、破壊するものから遠く離れよ、もはやそれがあなたに近づくことはない。虐げるもの、そして破壊するもの、こういうものたちが依然として今近くにいる様子です。そういう虐げるもの、破壊するもの、そういう存在が近くに居続けるというのは、いつも恐怖心を持ちながら過ごさなければならないということになります。忍耐しても忍耐しきれない、そんな状況だったのではないでしょうか。精神的に参ってしまう、恐怖のために抑うつ状態になってしまう、そんな人も多かったことでしょう。希望を持てず、うつむいて生活していたのではないでしょうか。主はそんな厳しい現実の中で生きている者たちに、そこから遠く離れよ、そう呼びかけられます。そこから離れればもはや恐れることはありません。そこから離れたなら、攻撃し破壊するものが再び近づくことはないように、主がお守りくださいます。15節にはこうあります。見よ、攻め寄せるものがあっても、私によらずには何も成し得ない。攻め寄せるものはあなたの前に倒れる。彼らの置かれている状況は厳しいものです。 攻め寄せるもの、攻撃を仕掛けてくるものがあります。いつ攻撃にさらされるかわからない、そんな危険の中で生きています。しかしそうだとしても、主がおられるので、攻め寄せるものはあなたの前に倒れるとあります。そのようになる理由は、主が世界の創造主であり、支配者であられるからです。16節。見よ、私は職人を創造した。彼は炭火を起こし、仕事のために道具を作る。私は破壊するものも創造して、それを破壊させる。仕事のための道具というふうに、訳された言葉、この道具という言葉は武器というふうにも訳せる言葉です。この箇所はですね、少し、訳すのが難しい箇所なんですけれども、要するにですね、たとえ職人が武器を作ったとしても、その職人を作ったのは主であられるということです。さらにですね、17節、どのような武器があなたに対して作られても何一つ役に立つことはない。この武器、どのような武器とあるこの武器という言葉と、16節で道具と訳された言葉は同じ言葉です。どのような武器が作られたとしても、主がその武器を作った人間を創造された、その武器を作った人間を創造されたのが主であられるわけですから、主がお守りくださるのであれば何も恐れる必要がないということです。さらにまた裁判の席でのことが語られます。17節の3行目からですね、裁きの座であなたに対立するすべての舌をあなたは罪に定めることができる。たとえ他の人があなたを悪く言ったり責任を追及するようなことがあったとしても、恐れる必要はありません。人から批判を受ける、これはですね、本当に精神的に、辛いことです。しかし主ご自身が再びあなたを怒り責めることはない、こう言ってくださっています。ですから私たちが主の御前にある限り、私たちを責める人間、この人間も主が作られたものです。たとえそういう私たちを責める人間があったとしても、その言葉、その舌を恐れる必要はありません。かえってそのように対立するすべての舌をあなたは罪に定めることができるとまで言われています。インターネット上などではですね、誹謗中傷を受けて、本当にこう深く傷ついてしまって死を選んでしまうということが問題になっています。そのようにですね、エスカレートした非難を受けている人がですね、対立するすべての舌をあなたは罪に定めることができる、こういう種の約束の言葉をそういう人たちが聞くことができたならば、どれほど励まされるか、あるいはその受けてしまった深い傷を癒すことができるか、癒すことにつながっていくかということを思わされます。私たちが生きている現実、これは 平穏無事なものではありません。特に今はコロナ禍の困難があります。感染だけではなくて、ストレスのために現れてしまう人間の罪深さ、こういうものにも向き合わなければならない、そういうこともあるでしょう。非常に強い批判がそんな中から出てくるということもあります。私たちはその他にもさまざまな多くの苦難の中、困難の中生きております。しかしそういう困難の中に生きているものに向けて、主は今日の箇所で語られます。再びあなたを怒り責めることはない、こう誓ってくださいます。私の慈しみはあなたから移らず、私の結ぶ平和の契約が揺らぐことはない、こう主は約束してくださっています。徹底的に破壊されてしまったエルサレムが美しく再建されるように、痛みを経験している私たちに目を上げて主にある希望を見出すように励ましてくださいます。創造主であられる主のご支配があるので、作られたものである人間の作り出したもの、そんなものを恐れる必要はありません。武器による攻撃、あるいは言葉、舌、ネットのコメント、そんなものによる攻撃が仕掛けられたとしても何一つ役に立つことはないでしょう。17節の終わりの言葉です。これが主のしもべらの修行、私の与える恵みの技だと主は言われる。困難があってなお主にある希望と平和のうちに歩めるようにしてくださる、これが主のしもべとされた私たちが受け継ぐことができる修行であります。主が与えてくださる恵みの技であります。この恵みの技は正義とも訳されます。主が与えられる正義です。つまり罪があり弱さがある、そんな私たちでありますけれども、それにもかかわらずこのような恵みを与えてくださる、これが主の与えられる正義、これこそが正しいと主が宣言されることなのです。困難の中でうつむきそうになるとき、主が与えてくださる正義、恵みの技に思いを向けて主からの励ましを受け取りましょう。お祈りをいたします。